こんにちは、ダイヤモンドハート子育てマイスターのまいです。不安、緊張の対処法、実践する機会あったでしょうか？私自身も人前でね、お話しすることはもうだいぶ慣れましたし、むしろ大好きで得意な方なんですけども、やっぱり最初に10人くらいの方の前でお話しする機会をいただいた時は、もう本当に緊張しましたし、うまくいくかな、大丈夫かなと不安になったのを覚えています。で、不安や緊張を感じること自体は全く自然なことなので、前回お話しした3つの方法でコントロールしていただければと思うんですが、不安や緊張、それから焦り、怒りなどの、ネガティブな感情って多くの場合が準備することである程度コントロールできることが多いんですね。で、ネガティブな感情って、例えば相手からどんな反応が返ってくるかわからないということだったり、自分が予測してたことと違う反応が相手から返ってきたり、予期してないことが起こるから、なんでこんなことにと心がざわつくんですよね。で、もし事前にその状況をシミュレーションして、仮に体験しておくことができれば、すでに本番を体験したのと同じことになるわけですから、緊張や不安を感じるにしても、多少和らげることができるんです。例えば人前で何か発表しなくてはならないときに、事前に同じ会場で同じ場所に立って、本番と同じ時間を計って、5回練習しておけば、本番が初めてではなくて6回目になるわけですよね。で、人前での発表だけでなくて、例えばお子さんに何か注意をしなきゃいけないときに、あらかじめお子さんが、こう言うだろうなっていう反応をいくつか予測しておいて、それに対する対処法を、パターンとして持っておけば、はぁ、何言ってんなと、もうイラッとすることも防げそうですよね。事前に予測して、緊張、不安を小さくする。ぜひ日々の生活に取り入れてみてくださいね。さあ、今日からついに総仕上げ編の4回です。終わりが近づいてきました。で、ここまでいろいろ実践してきたあなたに、今日からはアドバンスの内容をお伝えします。で、この聞くトレの早い段階で、ありがとうを口癖にしようという内容があったと思います。実践してますか？日常で、自然とありがとうが言えるようになると、相手に先に感謝の気持ちを与えるということですから、相手の気分が良くなって、そしてあなたとの関係性が良くなっていく、そんな話をしましたね。で、ありがとうを無意識レベルで言えるようになるために、1日3000回40分ありがとうを言うといいよなんていう提案をしたんですが、どうですか？ありがとう、口癖になってますか？ということで、今日はそのありがとうのレベルアップについてあなたにお話します。さて、あなたはありがとうというとき、ありがとう以外にどんなセリフを言っていますか？そもそも普通の方は圧倒的にありがとうという回数が少ないですから、ありがとうを言えている時点であなたはかなり素晴らしいと言えます。でも、ここまで聞くトレをきちんと聞いてできることを増やしてきたあなたですから、お子さんを含めた周りの人たちがあなたに協力してくれる、あなたの言うことであれば聞いてくれるようになるためには、ありがとうの回数を増やすのはファーストステップと考えてください。それができるようになった今、ぜひありがとうをレベルアップしていただきたいんです。で、そのレベルアップが何かというと、ありがとうの前にありがとうと思った行動をつけるってことなんですね。ありがとうの対象を行動にするなんです。そういうことなんです。例えば、お子さんやご主人がお皿を運んでくれた。ありがとう。これだけでも人間関係は良くなると思うんですが、お皿を運んでくれたという行動に対してありがとうということが、実はあなたがハッピーになるためにとっても大切な一手間なんです。で、なんで行動に対してありがとうを言うことが自分がハッピーになることにつながるのかというと、自分がまたこれをやってほしいなと思うことを相手がやってくれるようになるからなんですね。だから、自分がこれまたやってもらえたら嬉しいなと思う場面に関しては、絶対に行動してくれるたびに行動に対するありがとうを言った方がお得なんです。で、なんでかっていうと、心理学でいう条件反射なんですが、聞いたことありませんか？パブロフの犬。はい。これ、犬に餌をあげるときに鐘を鳴らしてから 餌をあげるっていう行動を続けた結果、犬が餌をもらえる前に鐘が鳴るっていうこうね、条件を学習したので、鐘が鳴っただけでも餌がもらえるって思って、まあ、よだれを垂らすようになったってすごく有名な実験なんですけれども、つまり一定のことを繰り返すと、その条件が整うだけで相手は同じことを想像する、期待するっていうことなんですね。で、人から感謝されるって、まあ、自分が認められるすごく嬉しいことですよね。で、その行動をすると、あ、褒められるんだと繰り返しこう認識していくことで、褒められたいなまたと無意識に同じことをしようとするようになるんです。で、特にお子さんは褒められるのが大好きですから、まあ、楽しみながら動いてくれるようになる可能性がとっても高いんですね。まあ、とはいえ、やってもらいたい行動が毎回起きるかっていうと、まあ、例えばお皿を運んでほしいとかなら毎日なんですが、頻繁に起きないことももちろんあるわけですよね。例えば講座を受けるためにお休みの日に留守にするので、パートナーにお子さんの面倒を見ててもらう、まあ、そんな時、これは決してそこまで頻度が高くないとは思うんですけれども、まあ、もしそうであれば、で、そのせっかくのチャンスに相手の意識にこれやってもらえると嬉しいんだよっていうことを根付かせるために、その瞬間だけではなくてタイミングを変えて最低3回ありがとうを伝えてみてください。で、まずは講座から帰ってきたら、まあ、すぐ、あ、今日子供の面倒を見ててくれてありがとう、おかげで安心して勉強できたよと1回、そしてまた時間をずらして、まあ、例えば夜ご飯の後、お風呂に入る前で、ふとしたタイミングでいいんですけども、あ、今日はね、やっぱり子供たち見ててくれてすごく助かった、本当にありがとうね、勉強できて私とっても嬉しかったんだと、もう一回で、そして夜寝る前、あるいは翌朝でもいいと思います。子供の面倒を見てくれてありがとうね、他の受講生さんに話したらさ、いい旦那さんだねと褒められて、なんか私も嬉しくなったんだよねと、とどめのもう一回です。で、ここで何が起きてるかっていうと、相手の方は、あ、そっか、子供の面倒を見ると3回もありがとうって言われるんだ、3回も感謝が返ってくるんだと学習するわけですね。で、そうすると次やる時も、まあ、悪い気がしない、あるいはもう進んで引き受けてくれたりするんです。つまり自分が行動しやすい環境はコミュニケーションで作ることができるんですね。で、相手が何もしてくれないと憤りたくなる気持ちももちろんあるんですけども、そこを直接的に正そうとしても相手はなかなか動いてくれないんです。で、人は自分のことにしか興味がありませんから、いかに相手にとっていい話であると感じてもらえるかが人を動かす時のポイントだと私は思っています。ということで今日のワークです。あなたはもうすでにお子さんやパートナーに対して、まあ、ありがとうを言うことが習慣になっていると思いますので、ワンランク上のありがとう、ぜひ伝えてみてください。ありがとうのレベルアップで、まあ、ご自分がイライラしない環境を作っていきましょう。さあ、今日も聞くトレを聞けたあなたが本当に素晴らしいです。さあ、残り3回楽しくやっていきましょう。いつも応援しています。ダイヤモンドハート子育てマイスターのマイでした。